北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、5月後半配信スタートでございます。では初めに1曲聴いていただきましょう。ラストスクリームデイズでアンセム。はい、というわけで始まりました、トンボのメガネは色メガネ、5月後半配信スタートでございますね。令和になって2回目の配信でございますよね。令和感をねなるべく出せるようにまだこれ収録してる時令和じゃねえからな、令和感が全然わかんねえけど、まあそんな感じでやっていこうかなと思います雑だな。でもね、皆さん、令和になってね、もうゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィーク終わって、やっとね、また日常生活に戻って落ち着いてきた頃かななんて思いますのでね。どうでした、ゴールデンウィーク。皆さん、羽伸ばせました？今回はね、10連休ね、取れてるよっていう人もね、多い、形になってるかと思いますんでね。いろいろ遊びに行ったよっていう方も多いんじゃないでしょうか。ね、ただ、その分ね、長い連休だった分、やっぱり日常生活に戻るまで時間がかかるっていうところもね、あるんじゃないですかねだってあれですよね、10連休って言ったら波のね、普通の仕事お仕事されてる方々たちだったら、夏休みとか正月休みより下手したら長いっていう方も多いんじゃないかなと思いますね。なんでね、ここに来てね、なかなか日常にまだ戻れないよっていう方もいるかと思います。そして、ね、日常始まってね、嫌だなーなんて言いながらね、ちょっと5月病っぽくなってね、疲れが出ちゃってる人もいるかなーなんて思いますので、で、そんな時は、こんなね、気の抜けた、ラジオ、トンボのメガネ、色メガネ、ね、および、ミュージックゼロチャンネルのね、いろんな番組ね、あるので、ね、なかなかうちの番組、のシリーズ、ミュージックゼロチャンネル、暗い番組って少ないから、みんなね、軽い気持ちでね、いろいろ流し聞きしていただけると、5月病もね、吹っ飛んで、いただけるんじゃないかなーなんて思っております。でね、やっとですよ、5月も中入って、私のね天敵花粉がようやく落ち着いてきました関東はねだいぶ花粉が落ち着いてきて、ね、薬がなくても過ごせる日がね増えてきたなーなんて思いますけども、皆さんのね地域なんかはどうですか。むしろね私の生まれ故郷北海道なんかね、これからが実は花粉のシーズンだったりしますんでね、花粉のシーズンと申しましても、皆さんはね北海道花粉少なくていいななんて思われてる方とかも多かったりとか、花粉シーズンはね北海道にサテライト事務所を作って、東京の企業でねの方が北海道で仕事してたりっていうのも あるらしいですけども、実は北海道は北海道でね、白樺花粉っていうね北海道独自の花粉症が結構あったりしますんでね、北海道の方はこれからちょっとね気をつけていただいて、体調管理ね、ますます、気をつけて過ごしていただけたらななんて思います。けどね、東京に住んでる皆さんはそんな関係ないと思うんで今北海道にいても多分平気だと思うんでね、北海道をね観光で楽しむもよしですよ、東京にね残って、ようやく過ごしやすくなったね東京で満喫するもよしで、過ごしていただければなぁなんて思います。 というわけで、この番組ではね、皆さんからのご意見やご感想、リクエストなど、いろいろ募集しております。コメントやいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションションション。はい、というわけでね、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、自分の読んでみたいなって思うようなナレーションだったり、その時気になってるトピックスをね、ナレーションにして、その原稿を勝手に自分で読んじゃうという自分勝手なコーナーでございます。そして、今回はですね、またナレーションを作ってきたんですけども、どんなナレーションかと申しますとですね、最近ね、毎回言ってる気がしますけどね、私はきっとね、癒しを大変求めているんだと思います。そんな感じでね、なんか自分が癒されるなーっていうものについてちょっとね、調べて、それに関連するようなナレーションに仕上げてきたのでね、聞いていただきたいなーと思います。じゃあ聞いてください。癒しのナレーションどうぞ。ああ、落ち着くな。田舎に久しぶりに帰ると感じる、あの安心感と癒される匂い。都会の生活では、めったに出会わなくなってしまった、畳の部屋。いぐさのいい香りが、日常の喧騒を忘れさせてくれます。そんな畳に使われているいぐさですが、リラックス効果のある香りに加え、嫌な匂いを吸収してくれる消臭効果や、空気をきれいにする浄化作用も持ち合わせており、天然の空気清浄機兼ディフューザーといったところでしょうか。そんな心地よく安らげる場所をご自宅にも。畳を取り入れたリフォーム始めませんか。 はい、というわけでね、聞いていただきましたね。私ね、畳の匂い好きなんですよ皆さん家に畳あります？もうね、私なんかは一人暮らししてからね、その畳とはちょっとね、縁遠くなってしまってね、ちょっとね、寂しい限りなんでございますけども、もともと私がね、子供の頃住んでた実家の方にはね、畳の部屋があったんでね、畳とは何でしょう、ずっとね、一緒に過ごしてきたので、すごいね、安らぎを感じる一つのアイテムではあるんですけども、皆さんどうでしょうね。結構その、畳で使われているいぐさ自体にもね、その懐かしさだけじゃなくて、さっきナレーションでもお伝えしたように、匂いがね、リラックス効果のある香りだったりとか、あと、なんですか、その消臭効果だったりとか、空気をね、きれいにするような効果っていうのがね、もともと備わってるらしいのでね、なんか、これをね、取り入れた、ね、リフォームじゃないですけど、家でね、畳のある部屋をまたね、ちょっと住んでみたいなっていう私の、願望がね、現れたナレーションになっております。だから私、今は使ってないんですけど、前一人暮らししてた部屋なんかでは、畳はね、さすがに勝手にね、賃貸なんてね、入れることはできないですし、高いのでね、イグサのマットレスとかはね、使ってましたね。やっぱりいい香りがしてね、私は好きだったんでね、ちょっと最近またね、そういうイグサグッズなんかをね、ちょっと買って使おうかなーなんて思っております。というわけでね、ちょっと皆さんからのね、イグサグッズのおすすめなんかもあれば教えてほしいなーなんて思う今日この頃でございますので、よかったら教えてくださーい。というわけでね、今日はもう一個ナレーションがありますよ。次のナレーションはね、何でしょう、ちょっと なんでしょうね、大人の色気、なんでしょう、ちょっと甘い感じですかね。なんでしょうね、ちょっとアダルティーな雰囲気で読めたらいいなと思っておりますのでね、みんな笑わずに聞いてくださいというわけで、ちょっと大人なナレーション聞いてください。どうぞ。恋愛小説みたいな恋を始めてみませんか。大人になったあなたに送る胸を締め付けるような甘酸っぱくて優しい物語、フルーティーな口づけから紡がれる夢のような夜のひとときを、出会ってしまった運命の相手、青森県産リンゴワイン、大人の初恋。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。ドキドキするようなね、恋の物語かと思ったら、なんかね、ちょっと甘酸っぱいリンゴワインの宣伝でしたよっていうオチのね、CM 風なのをやりたかった。ね、なんですけどもね、こういうちょっとなんか大人ななんか柔らかい感じというか、こういうアダルトな雰囲気で読むのはね、きっとね、私は苦手なんでしょうね。結構ね、やり直しちゃった。いやー、ほんとね、普段はね、なるべく少ないテイクでやろうと思ってるんですけどね。これだけはね、ちょっとね、自分で書いといてね、すげー苦手だった。なんか、何なんでしょうね。大人のかっこよさって何なんでしょうね。いやー、ね、人生経験のなさが如実に現れた結果かなと思いますけどもね。どうでしたか？特に聞いていただいたね、女子陣の方、なんか、こういう雰囲気も素敵だったわ、トンボさんっていう意見があったら、ください、喜ぶんで。ね、なんか、こういう、なんかちょっと歯がゆくなるようなセリフというか、文章をね、もっとかっこよく読めるようになったらいいなと思ってね、ちょっと課題がね、浮き彫りになった感があってね、私としてはまた、ある意味収穫だったかなと思いますんで、またちょっとすぐにはこう乗ってのやつやんないだろうけども、またちょっとね、空いたらこういうのにまたちょっと挑戦したいなと思いますんでね、その時までにちょっとレベルアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけでね、このナレーションコーナーはこの辺にしましょう。というわけで、ここらで一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。エルスケッチャーで色とりどりの世界。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。 長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけでね、始まりましたロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、外に飛び出して、いろんなね、街をブラブラしたりとか、あとは、いろんな人に会って話を聞いてきたりとかしてね、そんな音源を、簡単に編集して皆さんに聞いていただこうかなというコーナーになっております。そしてね、今回は前回5月の前半配信に引き続いての、内容になっているかとは思うんですが、ね、前半を聞いていただいた方はお分かりの通り、これを収録している時にはまだ、ね、あのロケ音源をね作成できておりませんというわけでね、私も探り探りで紹介をしております一応ね、どんなことやろうかなっていう案はあるんですけどもね、まだいろいろスケジュールの日程がついていないもんで一応予定はしてるんですけど、ね、内容がまだ未定ということでね、なんで私も今ワクワクしながら完成音源を楽しみにしている状態でございますというわけで皆さんは第5月の前半配信から、もう一回ねちょっと忘れちゃったよって方は引き続き一回聞いてからね、ここ戻ってきていただけるとよりおろき音源楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。というわけで聞いてください、どうぞ。
あれ、東富士山駅、南口の方に降りてるんですけどもね、今ちょっといろいろ見てみたら東伏見駅、全然知らなかったんですけどね、意外と、若い人が多いなと。でね、そう思ったら東伏見駅、これ近くにね早稲田大学のね東伏見キャンパスがあったりとか、あといろんな部活のグラウンドなんかがねこの東伏見の駅の近辺にたくさんあるみたいでね、多分学生さんたちがいっぱいいるみたいですね。なんか東伏見駅の南口の方の通りはね、総大グランド通りって言って、早稲田大学の早いっていうし大学の大、総大グランド通りって言って、各ね部活のグラウンドとかいろいろあるね、その通り沿いにあるようなね作りになってるみたいです。今回本当にノープランというか何があるかね分かんないんで、まあとりあえず何かあるかもしれないこのねグランド通りちょっと通って行ってみましょう。何もなかったらね一回ちょっと駅の方まで戻ればいいのかなと。意外とね、でその総大グランド通りの近くに氷川神社、東伏見氷川神社というものがあったんでね、せっかくで、ね、参拝してね行こうかなと思います。これでねきっと今回の散策もね無事に終えることができるでしょう。よいしょ、下の屋石公園なるところに、なかなかただ広いところに出てきましたよ。この下の遺跡は、今から4000から5000年前の縄文時代中期の南関東最大級の集落跡です。なるほど、縄文時代の、遺跡の公園になってるみたいですね。ただ広い公園なんですけど、この地下に、縄文時代遺跡がねしっかりと眠っているというかね、そんな状態なので目に見えて遺跡感はあまりないですけど、そういうね 縄文時代好きの方だったり、歴史好きの方なんかちょっと一回来てみていただいても面白いのかなと思いますね。そしてね、私、一旦東伏見駅の近辺まで戻ってまいりました。東伏見の線路上の方には、ね、何やらお店が結構ね並んでるっぽいので、ちょっとね私の本来の目的、ね、甘いもんだったりお菓子だったりをね見つけられるかなと思いますね。このお店あるあたりをちょっと歩いてみようかなと思います。やっぱりね、学生さんもいるからか、なんかリーズナブルそうな食べ物屋さん結構並んでますね。そんなしてたらね、お団子屋さんがありましたね。伏見団子、ここにしましょう。伏見団子2本とみたらし1本と醤油焼き1本お願いします、ね、伏見団子さんでね、お団子ゲットですよ。和菓子好きのね私にはなかなかテンションの上がる出会いでございました。でね、串団子、みたらしと醤油焼きと、あと伏見団子ね、店名がそのまま、商品になってるね、お団子ちょっとね買ったんで、後でちょっと落ち着いて食べてみたいと思います。そしてね、今東伏見駅の、北口の方に今来てみたんですけどもね、そしたらね、ちょっと見覚えのある看板というか、何ですか、案内の、札のようなものを見つけましてね、朝日かりんとうっていう、かりんとうのお店の工場の直売所が、なんかこの駅から歩いていける範囲でね、あるっていうことで、なんか看板があったわけですよ。で、この朝日かりんとう、昔ね、この、トンボのメガネは、色メガネでも、紹介させていただいたことが一回あったかなと思うんですけどね。一回ちょっと取材もさせていただいたところなんでね、その感謝も込めて、ちょっとそこも、お菓子、かりんとうをね、ちょっと買いに行ってみようかなと思います。なんでね、もう本当にこれは、もう、完全に、これはね、完全にもう偶然という感じだった。ちょっとね、これも何かの縁かなと思いました。若干ちょっと距離あるんですけどね。ちょっと歩いて向かってみたいと思います。
はい、というわけで聞いていただきました。ロケ音源いかがだったでしょうかね。まあ、みんなでね、うふふふふと、くすくすっとしていただけるね、そんなほんわかタイムを作れていたなら、私は、満足でございます。志が低い。まあ、そんな感じで、また、来月も、また、いろんなところに行ってね、ちょっとロケしていこうかなと思いますんでね、それもまた楽しみに待っていただけたらなと思います。というわけで、ロケコーナーでございました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、この5月後半配信も、終わりのお時間が近づいてまいりましたね。寂しい時間なんですけどもね、このね、5月もね中ということでね、私そういえば去年くらいの配信からねずっと言ってるジムにね、去年の今頃かな通い出しましてね、一応ジムに登録してからね一応1年くらいそろそろ経つんでございますけどもね、予定ではね、これ配信で言い出した時にはもう夏までにちょっといい体になるぞって言ってね、意気揚々とジム通いを始めたわけですよ。なんですけども結局ね、週 2,3 回行ってたものがね、週 1,2 回になり今じゃね、本当にもう週1しか行かないくらいになってしまいましたよまあでも一応ねそれでも続けてきたんです。運動不足とか解消しつつね、少しでもなんですか、まあ人に見せる予定はないですけどね、人に見せても恥ずかしくない肉体をキープしようとずっとね通うというか、まあ週1程度ですけどね行ってきたんですけどね、まあ最近ねそのジムにある体重計とかでねいろいろ測定できるんですよね、体脂肪率とか。なんでなんか変わったかなと思って、一応ね1週間じゃねえ1年間続けてきたわけじゃないですか、からなんかちょっとはいい体になってんじゃねえかなと思ってね、体重計乗ったんですけど、まあ人って筋肉つくと脂肪とかよりも筋肉の方が重たいから、ちょっとトレーニングとかすると体重増えるって言うじゃないですか。だからね、まあ、1年間よ。一応、継続してはやってきたからね、ちょっと、重たくなってるかなと思ったわけですよ。そしてね、体重計乗ったら、もともと1年前だいたい62キロくらいだったんですけど、今回ね、最近また乗ったらね、結局ね、62キロだった。キープですね。現状綺麗にキープしております。一応体脂肪率とかもね、出てたんだけどね、それもね、ほぼほぼキープ。何ですか？まあ、だいたい14%とかそんなもん。でね、キープ。で、なんですか、肉体年齢とかも出るんですよね。何歳ですよ、みたいな。それね、最初始めた当初からね、結構若めで、私ね、今30なんですけど、一応肉体年齢みたいなの出てきたのは、1年前に20歳くらいだったのよ。で、最近測ったら、22になってた。それだけでちょっとね、老けた。けどまだまだ全然若いからね。まだ全然若いから、特に問題ないと私は思っております。ねえ、やっぱね、いかんね、こういうのは食生活とかも大事なのかな。ちゃんと筋肉をつけれるような、タンパク質を取る食事とかね。あと、週、もうちょっと行った方がいいのかなとか思いつつもね。まあまあこれからも継続していこうかななんて思います。で、今年の夏こそはということでね。ご期待ください。でね、まあ、最近ね、ずっと言ってるけど、まあ温泉行きたいだとかね、結構ね、欲望がね、最近ちょっと強く現れてる、気がしまして、私、トンボ欲しいものがね、最近結構いろいろ出てきてるんですよね。その中でもね、今一番欲しいものがね、DVD なんですけども、アルフの DVD が欲しいんですよ。アルフわかります？昔、今の E テレ NHK 教育でやってた海外ドラマなんですけどね、宇宙人、犬みてえな、熊みてえな、なんか、宇宙人が家にやってきたみたいな、ね、ストーリーの話なんですけどね、所ジョージさんが日本語の吹き替えをね、やってる、海外ドラマだったんですけどね、それをね、最近ね、すごい見たいなと思ってね、検索したらね、DVD ボックスがね、出てるんですよ。なんですけど、まあ、大体2万円くらいで、ね、シーズン1からシーズン4まで全部入ったのがね、売ってるんですけど、それ検索しててね、びっくりしたのがね、初回限定版っていうのがあったんですね。それがね、まあ、初回限定版だからちょっとおまけついてて高いのかなと思ったらね、金額がね、15万円くらいすんの。ちょっとさ、初回限定版頑張りすぎじゃないと思って。一応なんか、ネットとかで見てるから詳しくはわかんないんだけど、説明画面とかは、なんか、 特殊なクリーナーとかついてるよくらいの説明しかないの。それで15万ってちょっと跳ね上がりすぎじゃないと思いながらね。なんで、初回限定版じゃなく、通常版を今、狙っております。なんでね、アルフの DVD 買ったら、その感想なんかもね、ここでお伝えできればなと思いますんでね。皆さん、このアルフ見てた世代の方々はね、きっと懐かしくなって、私も買いたいって思った方は、一緒に買ってね、見ましょう。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しておりますね。アルフ私も見てたよっていうようなねメッセージなんかもね欲しいところです。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。